おはようございます。私は大学時代は工学部でしたから、勉強するときにはいつも必ず鉛筆とか何か書くんです。書くのは下手ですけれども、何か書かないと何か問題見えないとか死に見えないだから、私はこのメッセージの時にもホワイトボードも使いたいですね。書くのは下手なのに、特に今日は漢字の難しい「あげない」という字も書くつもりですね。私はできると思いますので、間違えたら手伝ってください。私の母はもう学校の先生でしたから、私はなんとなく学校の先生になったらよかったかもしれませんね。請求するより、レッスンするより、受けるのは好きかな。じゃあ、今日の読んだ箇所の中で、一番大事な言葉は何でしょうか？とか、一番難しい漢字、外人は書けるかな？あがないという言葉ですね。じゃあ、書くように頑張ります。間違えたら教えてくださいね。まず、改変だね。書く順番違うかもしれません。はい、そして上のはなんとなく「うる」という字と関係あるか、あ、もっと長いね、はい、ね、違う、いいかな、はい、それから「西」みたいですけれども、これは「顔」の字の部分ですね。これまた改変みたいで十分許しますか、はい、間違いはあ変だね、この格好はダンス悪いね、やっぱり外人は書けばバランス悪いです。読めないな、恥ずかしいな、誰かに先生に書いてもらったらよかったかな。そのがちょっといいか、まあ、あがないの日ですということね、はい、あがないの日のテーマですけどもね、秋には祭日多いでしょう。そして実はユダヤ人の中で春と秋の祭日あります。そして皆さんよくわかるのは春の方でね。春には杉越の祭り、エジプトから出て行って、記念する日ですね。そしてイエス様は私たちの、杉越になってて、身代わりになった神の子羊ですから。だから、復活祭と、その杉越の祭りは同じ時期ですから、クリスチャンはよくわかるんです。だから春の祭日はユダヤ人であってもクリスチャンであっても大事にされてわかります。でも秋にもあります。秋にはこのあがないの日があるんです。そしてそれは今年は何月だったですか、多分誰も気がつかなかったですね。今年は9月の、私もよく覚えないんだけど、9月26日でしたね。年によってよって変わるんです。9月か10月にあります。そして実はあがないの日は一日の祭りだけですけれども、ユダヤ人の中で一番大事にされている祭日です。その杉越の祭りよりもですね、歴史的に考えたらユダヤ人たちはエジプトから救い出されて、それは大きいですけれども、大事ですけれども、他のユダヤ人はそんなに信仰がない人いるんだから、神殿に行くのは一年に1回、2回とか、ただ1回行く人います。そしてそれはこのあがないの日に行くんです。今年は9月26日の水曜日でした。来年はまた9月、再来年は10月になる。そしてその日には何をするか、この16章全部読めばわかりますけれどもね。まあ、旧約に私たちに関係がないです。今日ユダヤ人いますか？ちょっとジェームスさんと DJ さんはユダヤ系かな、ちょっと聞きますかね。Any Jewish people here today? James, DJ, are you guys Jewish? あ、ユダヤ系じゃないですね。じゃあユダヤ人いないです。はい。だけど、私たちに関係ないと思うんだけど、実は今日、週の晩餐もあります。 主の晩餐の中心はイエス様の十字架のあがないのことですね。赤い字で書いたらよかったかな、はい、だから関係深いです。そして私たちはヘブル人の手紙も毎週先生のメッセージありますから、ヘブル人の手紙の説明はこのレビ記とこのあがないとかイエス様のことと旧約のあがないの日の関係は説明してるんです。だから今朝のメッセージはヘブル人のシリーズの一つですというふうに考えましょう、はい、だから関係深いですね。じゃあちょっとこの言葉の意味とか現在のユダヤ人のこういう考えかちょっと説明します。9月26日水曜日でした。ニューヨーク市に行けばユダヤ系の人多いですから、みんなどこに行ってるかと思いますか。やっぱりそのシナゴーグですかね、街道に行ってます。ユダヤ人の教会に行きます。その1年に1回だけあの日に行く人もかなりいるんです。どうしてですか。その日にはなんとなくこのレビ記に書いてるのように罪を許してもらう日のような感じです。そしてその日には普通のように働けばやっぱり祝福がないでしょうと。だからまあ神様の祝福が欲しいから街道に行くユダヤ人がかなりいるんです。まあそれはニューヨークに見えるんですけどね、もっとユダヤ人多いのはイスラエルですね。イスラエルに行ったら飛行機は飛んでないです。エルサレム、まあ、テルアビブですかね、その空港の飛行機はゼロ、飛んでません。あの日には飛ぶのはダメ。電車、バス会社とかみんな帰る行くためにはバス必要でしょ。いや、バスも動かない、電車動かない。店はどうでしょうか。買い物必要でしょうか。開いてません。全部閉じてる。まあ、イスラエルの中では、アラブ系の人いるとか、そういう人たちは動いてるんだけど、他の人はみんな、その日には、真剣に、街道に行ってます。一番大事な日です。そして、ある意味で、私たちにとって一番大事なのは、イエス様の十字架の贖いと同じですね。だから、関係深いですね。はい。まあ、そういうことあります。まあ、漢字の意味はちょっと、勉強しますからね。改変というのは、やっぱり美味しい寿司に食べること関係、違うかな。違いますね。寿司の関係ではないですね。ジェームスさんと DJ さん、寿司大好きですけども、貝はあまり好きじゃないでね。You guys don't like selfish very much, right? This is selfish. ああ、大丈夫です。ああ、よかったね。じゃあ、でもそういう意味ではないね。これは昔の有名ですからね。これはお金の意味ですね。だから、代価払おうとか、また買おうとか、顔の部分とか、ウルトン部分とか、そういう意味ありますね。漢字のままで見えるから。だけど、まあ、それで、あがないには、払う関係あります。じゃあ、皆さん、財布出しましょう。はい。じゃあ、皆さん、財布用意しましたが、あがない日ですから。私は2000円しかない。さっきの献金も入れるのもするしね。でも、私2000円入れたら、私は罪を許してもらうでしょうか。説食べる。ちょっと前は仕上げて、ちょっと1万とかくれないと言ってもダメだね。じゃあ、リンさん、どのぐらい用意しましたか。今日はあげない日のために、どのぐらい財布、選手がどのぐらい財布を出して
ますか。いや、見せた
くない。いっぱい入ってるから、ちょっと。いや、文庫先生、聞けばいいよね。文庫先生、どのぐらい用意しましたか。いっぱい。じゃあ、教会に来るときには、あげられるためには、お金が必要ですから、いっぱいある人は許すとか。もちろんそういうことではないね。とんでもないね。罪の許しは、やっぱり尊いものですから。結局、血が流さなければ罪許しがないと聖書教えてるんでね。だから、貝じゃなくてお金じゃなくて、でも、代価が必要ということは分かってるんです。ね。ということ、そういう意味があります。でも、ちょっと聖書も開きますね。16章を開いてるんだけど、16章全部読めばよかったですけれども、2節からだな。アロンとか、レビ人たち、祭司たちの働きがあります。2節の後半にありますね。その、幕屋の一番奥の方に行って、聖場に入って、箱の上の贖いの蓋、のことは強調されています。 もしかしたらこの贖いのは代価払ってとか買い戻すという意味ありますけれども、もう一つの可能性あるのはこの蓋に関係あります。この16章は皆さんにあげたんだな、このウェブプリントあげましたね。皆さん持ってますか？払ったなければまだ前の方に2枚まだありますけどね。はい、こっちにあります。はいはいはい、あります。もらったなければまだありますけどね。大体配りましたけれども。これはその、この下に書いてるのは、その契約の箱ですね。この、立法を入れられたモーセの神様からもらった石ですか、十戒書いてるものは、この箱に書いてるんだね。でも、ここの十六章、この贖いの関係のは、一番強調されてるのは、何回も書いてるのは、あの箱のことじゃなくて、箱の中で、十戒あります。これだったら罪です。罪を分かるために大事ですけれども、この蓋のことです。上にはその天使みたいなものもあるし、この蓋のところに流されたの動物の生贄の血を持って行って、一年に一回だけで、そのところに置きます。あのやり方ですね、16章4分4は。また強調されているのはこの箱ではなくて、この蓋です。そして、この、贖いの日には、これは、ヘブライ語を書けば、みんな、ヘブライ語読みますから、書きますね。はい、私も、チームも、ヘタですから、見えるかな。ヨン、これは日です。そして、これは K ですね。これは P です。はい、はい、じゃあ読んでみますよ。はい、その無理かな。はい、こっちはヨン、日です。ここは、ここから読みますね、逆でね。これは、見えないよね。全然もう下手でね、英語でも下手でね。はい。ヨン・キポーと読みます。キポーというのはこういうことです。K-P、これはただ母音で R。K-P-R でね。キポー。ヨンは日。贖いの日、逆に読みます。これはそういうふうに書きますけれども、この言葉は何の意味かということでね、論じ合っている学者の中で。この代価払うのは間違いない意味あります。でももう一つの可能性の意味のは、この蓋、結局その箱のカバーするという意味あります。うん、この、これはヘブライ語です。みんなヘブライ語は大好きですね。はい、まあ、ちょっと難しいね。私にも難しかった。グリシャ語の方が英語と似てるから簡単でした。大変だったね。先生はどうだった？大変だったね。難しいね。中川先生はどうだった？大変だったね。大変です。でももっと大変ではアラビア語があります。アラビア人の言葉ですね。アラビア語でね。そしてアラビア語は実は似てる言い方です。ヨンじゃなくてヤオマ。キプールじゃなくてヒフィール、同じ K、P と R あります。そしてアラビア語の関係でこの単語の意味のは何でしょうか？カバーする、覆うんです。という意味があります。だからある学者はこの贖いというのは代価払うという意味もちろん間違いないあるんだけど、もう一つはその代価払ったことで覆ってる。結局その罪のことはもうカバーされてる。もう神様は 見ならないという意味かもしれません。だからこのところで16章は贖いの発行ということじゃなくて、あの蓋、あのモーセの立法のカバステルの上に流された死によってもう罪を見ないようにしましょうという意味ある感じだね。もう一つアラビア語より難しいもう一つあります。アケリアン語、アケディア語かな。これはなんとなくカナダのアケディア地方みたいな言葉ですけど、関係ない。昔のもう一つの民族の言葉で、その中で、この言葉の意味は、この消しゴムに関係あります。アラビア語みたいに今生きている言葉じゃないだから分かりにくいだけど、あのアケディア語には、消してしまう。だからこの贖いとそういう意味もあるかもしれません。いろんな語学的に調べたら、この前ね、ある教会で フィリピンから来られた姉妹いましたね。そして彼女の言葉、彼女の持っている聖書ね、英語じゃない、タガログじゃなくて、ビサイアというセイブシーマの言葉でね、まあ、調べたら、彼女のその聖書の中で、このアガナイというとどういうことを書いてるか、消しゴムです。消す。だから現在でもそのフィリピンのある言葉の中でそういう意味があります。だから、いろんな意味があるんだね。ちょっと分かりにくい。どっちか。でも、意味のことはみんな心配するんだね。よく、この意味ですか？あ、それとか、この意味ですか？あ、それとか、この意味ですか？私、3つ言ったでしょ。あがないのは、代価払う。それとか、カバーする。覆うんですか？それとか、取り消し。どっちですか？じゃあ、どっちが選ぶか？ということより、多分、この意味のは、この言葉は、やっぱり、三つともにあるんじゃないかな。このようなことじゃないかな。部分的には、代価払う。部分的には、覆うんです。部分的には、消します。そういうふうに意味を説明できるんだけど、これは語学はみんな、ヘブライ語を勉強したい、ケリア語を勉強したい、フィリピンのビサイア語を勉強したい。そうじゃないでしょう。だから聖書を勉強しない。じゃあ聖書の中でどういうふうに使われているか一番大事ですね。じゃあ聖書に入りましょう。はい、ようやく聖書に入ります。ようやくメッセージ始まります。はい、この贖いの日に教えるのはいつ教えたんですかというのが大事です。16章の 1,2 節を読めば、大変な事件があった時に教えるんです。アロンには長男とその次の子ね、2人とも祭司です。神殿の中で働くんです。そして彼らは神様の前で祈る。また、生贄を持っていく。アロンは大祭司だけど、その息子さんたちいるんですね。でも、これを読めば、一、二節見ると、警告はありました。いつでも神殿に入ったらいいということじゃなくて、結局、正しく入らなければ、死んでしまうことある。アロンの子供たちは神様に罰されて、死んでしまいました。あの事件で、こういう贖いの日のことを教えてます。そういうふうに書いてるんですね。だから結局、警告です。注意する。気楽な気持ちで、この日には行くんじゃないですね。だからユダヤ人たちは、この日だけと命令されてるのね、食べていきません。イスラエルに行けば、あの日には、みんなごちそうを作ってるんじゃないですね。この前のね、昨日ね、うちでこれやりました。はい、見ますか。鶏肉じゃなくて、うちは昨日ごちそうありました。皆さん来てくださってよかったですね。主に中心はウトロ森の教会の集まりでしたけれども、ターキー、七面鳥ありました。この本のは、やっぱり、いろんな国民を調べたら、祝いするとか、大事にする日によって変わる、わかるんでね。じゃあ、アメリカ、カナダは、七面鳥を10月か11月に食べます。昨日うちでやりました。美味しかった。また来年みんなでやりましょう。今度ウトロ森じゃなくて中心金沢教会しましょう。はい。まあ、七面鳥はいいですけれども、まあ、これは、we are what we celebrate とかね、祝いする、楽しくする日でね、そういうことによって文化わかる。昨日文化の日でね、その文化の日のことある、だから日本のことを文化大事にする国民でわかるんだね。でも、ここは食べていきません。これは、もともとアロンの子供を死んだということだけじゃなくて、結局私たちには罪がある。だからユダヤ人は一番わかるはずのは何でしょうか。罪です。旧約聖書を正しく勉強すれば救いも分かってくるんだよね。でもただの表面的に読めば罪です。もうそれ実感、神様に対する罪5つあります。人間同士の罪あります。あのようなことで罪があるから、贖いの日があるという、ヨムキプーがあるということね。あのようなことで、アロンの息子たちはなんとなく気楽に神殿にいてて、多分実証に書いてありますけれども、実証の中で出来事書いてるんだけど、その後で実証の9節には、お酒を飲んで入ってダメですと書いてるんだね。酔っ払ってダメって書いてる。だからおそらくその二人は祭司でありながら飲みながら神殿に入って大失敗したんだね。 あ、そういうことでこれは真剣に考える日です。似ていること私たちにクリスチャンになりますか。現在教会はどういう方向に言えば、全体的にはバプテスト教会でも福音派の全体的にもそうですけどね、教会を楽しくしましょう。まあ、それは詩編に書いてるんだけどね、歌うこととかいろいろありますから、楽しい面もあればいいですね。七面鳥食べてもいいですよ本当にいいですよ。でも真剣に考えるべきのこと、特に礼拝ですからね。また特に礼拝の中でどういうことあるか、主の晩餐です。今日主の晩餐だね。主の晩餐のやり方について新約聖書に書いてあります。毎度大ぐらいで第一コリント11章を読みますね。11章の中で警告のことはありますか。そう、あるんです。結局正しくやらないとダメですと書いてるんだね。なぜならコリントは港町で楽しいこといっぱいあってとか、結局ごちそうも食べるチャンスもいっぱいあるから、なんとなく祝いすることばかりごちそうして食べてとか、教会に来てて自分勝手にいっぱい食べる人と、また食べ物がない人とか、また酔っ払う人もいったらしいです。結局神様の前で出会うのは、出るのは真剣に立てない、考えないのは教会時代にも今でもある。そしてその中で吟味しなさいと書いてるね。吟味しなさいのは自分の罪あるかどうか、みんな罪あるね。ただ食べながら正しくやってるかとか、やるという意味と思いますけどね。結局他の信者の無視して自分酔っ払って、神様のこと本当に中心に考えてないでやるという意味だな。過去に罪があるかどうかということよりな、やり方。そして真剣に考えるべきですと新約聖書にも書いてあります。他に似ていることありますね。人の働きの中で5章かな、何章だったかな、結局自分の土地売ってる2人いましたね。そしてそれを金を持ってきてて、全部献金しますと嘘を言うんです。言うんですね。部分的にあってもよかっただけど、全部ですよとか目立ちたい。突然は死んでしまったということがあるのね。教会の最初そういうことあった。結局それも神様に嘘を言うんですとかね。だから楽しく礼拝するのは、それも場合によって必要ですね。七面鳥食べたいね。だけどでもこのような真剣な本当のあがないのことを分かるのは大事にするべき。主の晩餐もそうです、他のこともそうです。そういうことはありますね。だから関係ありますよ、雰囲気でもね。はい、じゃあ次に行きます。次の要点は、中心人物は誰でしょう。誰でもできるということはないです。この16章を読めばアロンのことが入っている。アロンは大祭司でしたから。また今の終わりの方にも書いてるんだね。その時代によってアロンは死んでから次の選ばれてる人だね。彼は入っていくんですと、そういうふうに書いてあります。誰でもできるじゃない。祭司いっぱいいました。でもただ一人と強調されてます、この贖いの日でね。そしてそれはイエス様のことを前もって教えてると思いますね。アロンの名前はこの16章の中で2節、3節、6節、8節、9節、11節、21節、23節、何回も出てくるし、また17節見れば、天幕、幕屋に奥の方に入るのは鳥。そして同時に17節によると、入るときには、聖所に入るときには、再び出てくるまでには、誰も会見の幕屋の中には入ってはいけません。入るのはダメです。ただ一人やることは、これは大事ですね。本当に贖いのできるのは、旧約聖書贖いの日には働くのはアロンだけということですね。これは強調されています。また6節には自分の罪のためにまず贖いをしなきゃならないです。6節ね。アロンは自分のために自分の罪のために、生贄を持っていくんです。これはヘブル人の手紙にも書いてありますね。まず自分の罪ということは、イエス様違うんです。
こういうことヘブライ人でよく勉強したんだけどね、こういうことあります。じゃあ現在はどうなってるんですかね。イスラエルに行けば今のユダヤ人の大祭司が誰々さんがいるんですか。いません。ユダヤ人の中でグループを分けて、まあ、一番偉いラビーですか、あの先生いるんだけど大祭司いません。祭司という言葉、あのヘブライ語で言えばコエンという言葉です。ここのコエンじゃないですね。コエンはというのはあのユダヤ人の名前今でもあるんです。あの私のふるさとのメイン州の長い間は上院議員の人はユダヤ系の人でしたね。名前はコエンです。あの祭司という意味ですね。だからもしかしたらレビの人の関係あるかもしれませんけれども、まあそういう名前あるんだけど大祭司いません。誰がなったらいいかとユダヤ人たち分かりません。また皆さんにプリントあげましたけれども、一番最初にはこういうマフィアあったんでね、マフィアの中で一番奥のテントの中でこういうあの生贄の地を持っていくんですね。そして次にはこのサロモンはこういう神殿建てたんですね。この一応想像しているものですけどね。そしてこれはあのバビロンの時代にはなくなったんだね。そしてもう一度建てたんだけど、エズラ・ネヘミヤの時代にバビロンから戻って建てて、またヘロデ王様は建てて、イエス様もその神殿に入ったんだけど、今度はローマの兵隊に壊されて、その金銀のこと全部盗まれて、その契約の箱どうなってるか誰もわからないですね。だから結局ユダヤ人たちは、今はヨムキプールは毎年毎年毎年アガナイに大事にして大事にして、でも神殿ありません。この契約の箱はないです。この蓋がないです。またその大祭司もいないです。悲しいです。結局どうするか、街道に出てこういう箇所16章は一生懸命勉強する。祈りの多いですけれども、許しがあります、贖いがありますようにとか、そういうふうにするんだけど、実際に働くのその大祭司はいません。まあ、この中でもう一つの絵ありますけどね、エルサレムに行くことある人いますか。いましたか、こういうこと、ね、こういうモスクですね、海峡ですね、イスラム教ですね。ユダヤ人たちはこのモスクを壊したいです。壊せばどうなるんですか。ユダヤ人とアラブ系の人を仲良くして、じゃあ壊しましょう、一緒に神殿建てましょうと、あのイスラム教の人たちは、はいはい、そうしましょうと、そうなればね戦争になるんだね。だから結局これはなくなれば新しい神殿建てようと思うんだけど、神様はそれを許してません。なぜなら、私思うのは、本当の贖いのことはイエス様の十字架ですから、神殿は建てるは許されてないと思うんだね。大祭司が必要とか感じるはずです。イエス様の十字架が必要と感じるはずです。じゃあ、次行きますね。次のは、もう、私のノートの中でちょっと飛びますけれども、次には、ヤギのこと書いてあります。生贄は5回ぐらいする。アロンは、大祭司は乗り、着替えるのは5回ぐらいある。全身洗うのは5回ぐらいある。自分の罪あるから、神様の前で怖いことです。そして、最後ぐらいはこの中で2匹のヤギ用意しますね。これは聖書の中で書いてるのは、この関係だけです。5節にまず最初書いてるね。選びます。8節にはくじを引くんです。1匹は生贄になる。もう1匹は自由にさせるんだけど、自由させる前には、21節ね。アロンはあの羊の上に手を置いて、自分の罪も国民の罪のことは告白して、あの、ヤギは、アラの誰もいないところに、寂しいところに置いていく。特に行くという意味ですね。もしかしたらそれはそのアケリア語の意味で、その罪を消しもいないという意味でそのヤギ行きます。まあ新改訳聖書の中で難しいカタカナ書いてありますね。アザザルって書いてあるね。
アザザルという、実節にあるかな、26節にあるかな、アザザルと書いてあります。これは何の意味か、ヘブライ語はあのままです。ヘブライ語を読んでる、翻訳されてないです。でもそれが分からないでね、これは何でしょうか。アラノを見てて、アラノのモンスターの食べるとか、そういうモンスターとか何かの意味かなとか、結局そのヤギはいなくなって罪を持ってるでしょ。だからアラノの何かので食べられるということで、それでこのアザザルという名前でしょうかと考えてる学者いるんだけど、でもちょっと分かんないな。英語の聖書には全てのものじゃないんだけど、ここにこういうことが書いてあります。すみません、英語で書きますけど、スケープゴート。この後ろに書いてあるのはゴートはヤギですけど、スケープは何でしょうかっていうと、一つの言葉を使ってば英語で分かる人は分かりますね。いい予定つければ、エスケープ。逃げる。外に出す。だから、英語の聖書はこういうふうに、スケープゴートと書いてあります。すなわち、出てくるんです。もういなくなる。そしてそれで罪はもう消される。もういないですね。もう遠く行ってるから、エスケープということで追い出されたものです。そして古い聖書には72人訳とか、フリシゴの訳はこういう意味で翻訳されています。またラテン語の聖書もそうです。ある英語の聖書もそうです。でもこれは何の意味ですかね。罪を消す、なくなるという意味だね。似てることは聖書にあるのはほとんどありません。似てるは一つだけです。大病の人、広い皮膚病の人たちは癒されるときには木に持ってくる庭の鳥と書いてありますね。一つの通りは生贄にします。もう一つの通りは自由にする。というのは自分はもう病気ではないです。社会に戻ってもいいです。もうその罪も消された。もうないです。もう行ってしまった。あのような意味がありますね。まあこのような意味がいくつかありますけれども、最後に私はよくメッセージするときにはこうするんですね。何と似てるかと考えます。こういうことは何と似てるか考えるんです。そして、やっぱりこういうことはイエス様と同じですね。間違いないそうです。ヘブル人の手紙ちょっと開きましょう。ヘブル人の方の方は、一年一度とか、一回だけとか強調されてあります。それは、はい、ヘブル人の手紙の中に何回も書いてます。新約に、いきますね。新約の終わりの方で、ヘブル人の手紙、9章を見ましょう。これは何と似てるか、イエス様ですよ、もちろん。ヘブル人の手紙の9章の、まず、12節ですね。9章の12節です。9章12節ですね。ちょっとページ言えませんけど。また、ヤギと、子牛と、その血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、と書いてありますね。一年一度だけこの贖いの日、特別にされて、それと同じようにイエス様は、一度だけ、と書いてあります。そして、ここだけ書いてありません。9の26節も開いてるから、26節もね、ただ一度、世の終わりには、ご自身を生贄として罪の取り除くために来ました。取り除くとこの贖いの関係深いです。という意味ありますね。はい、一度だけです。また、9の28節、同じように書いてありますね。多くの人の罪を覆うために、覆うですね。その覆うの意味もあるかもしれませんね。カバーする。その罪を覆うために、一度、ご自身、捧げましたね。一度。だから、間違いない、贖いの日のは、イエス様のことですね。それは確かです。じゃあ、他に何と似てるか、もうちょっと考えましょう。火の
探し考えながら祈りながらこれ考えました。似てることじゃなくて似てないことです。皆さんの家はどうですか？寒くなりました。今日暑いけどね、ここも教会も暑い。今これから寒くなる。みんな灯油みんな買いました。灯油も用意したといますか？先生はもう使ってますか？はい、灯油ありますね。うちは山だからねまあ断熱材たっぷり入ってる家だけど、うちは奥のタンクありますね、外でね、何十リットル入ります。だからよく配達してもらうんです。そして何年前の出来事だけど、今頃配達してもらうんだね。そしてトラックで持ってくるんです。冬の中で大変ですね、雪の中で。でも持ってくるんです。そしてどのくらいかかるか、値段でね、1万以上かかる場合ありますね、いっぱいにすると。そして請求書をもらいます、灯油と一緒に。そしてガソリンスタンドから運んでくださる、まあ、自分で買いに行く、もっと安い場合ありますけど、まあ何年前ね、払いに行ったんです。家内は払いに行きました。そして払ったんです。そして払えばどうなると、請求書じゃなくて領収書をもらいますね、持って帰ったんです。まあ置いてね、別にそんなに意味ないと思ったんだね、結局その領収書は。でも何週間経って何か1ヶ月ぐらい後でね、何か来ましたでしょうか？請求書また来ました。請求書です。あのガソリンスタンドはずるい人たちと思ったんだけど、そうじゃないね、もちろんそうじゃない、間違いだけですけれども、あの請求書には1万2千円くらい出てる、なんとかリターでとか、まあ、書いてありますね。え、払ったな、これあるはずじゃない。そしてそれで領収書を探したのであったんです。ああよかった、なかったらまた二度も払うんだね。そしてガソリンスタンドに持って行って、この領収書ありますよ。そして店の人は、確かに、すみません、間違えました、本当にもう払ったんだね。結局二度請求するはないです。あがないの日には一年一度だけど、結局ユダヤ人たちは毎年毎年、ヘブル人のだけで書いてるね、領収は清めることは完全にできない、毎年の罪を覚え出して思い出して、なんとなく毎年の請求書がくるくるくるくるくるくるくるくるくるね、あのような状態です。本当にユダヤ人たちはかわいそうです。ヘブル人の手紙はそういう内容も意味あると思いますね。そして実際に見るがそうです。街道行く、シナガーグに行く、一日中断食する、自分の罪のことを考え、罪があると分かるんです。でもこのラビしか言いませんラビはいいだけど大祭司いません、神殿ないです、エルサレムの神殿ありません、その贖いのはない、毎年毎年こういうふうになってて、毎度毎度の請求書を送ると同じようにみたいですね。あの状態です。私たちは違います。一度だけ、一度だけ、世の終わりの一度だけということはヘブル人に何回も書いてて、贖いの日で、それはまたイエス様十字架の贖いで記念するのは主の晩餐です。今日のメッセージはそれで終わればいいですけれども、私たちはどうすればいいですか？最後に考えたいです。どうすればいいですか？それはその時代の普通のユダヤ人と同じように考えるべきと思うんだね。今日贖いの日です。じゃあ罪がある。だけど、今日は贖いの日だから何かあるから、今日は特別に神様はその罪を覆うですか？消すんですか？そういうことを考えてて、それは私たちにとってイエス様のことですね。信じるんです。悔い改めの面は罪に対するのことはあるんだけど、でも気をつけなければこういう問題になるね。神殿に行ってて、天幕に行ってて、幕屋に行ってて、働くのは誰ですか？みんなさんですか？じゃあ今日私の罪を消してもらうために自分で、自分をやろうって、自分の額の豪快を持っていくんでね、お風呂に入ってて豪快に出て、それを神殿に行ってて自分を清めるとか、いやそうではない。やったのはただ取り大祭司、すなわちイエス様の世界の墓でしたね。だから結局感謝しかないよね。感謝です。
それは私たちは贖いのことでね、また主の晩餐に扱うときにはどういうことですか。一生懸命吟味するとか食べ方とかそのある程度は必要ですけれども、自分を完全なものにして預かるということではありません。それはイエス様の贖いのことです。じゃあ最後にもう一つのことだけ言います。贖いの日は一つの日です。でもインターネットで調べて贖いの日調べたら面白いことを発見します。贖いの日は説明するのクリスト教のホームページあります。それいいのあるんですよ。だけど他にあったんでね、贖いの日日、すなわち複数ですということ書いてあります。そういうホームページあるんです。どういう内容かと考えると、読めばね、交通事故を犯している人、誰か死んでしまった事故を犯す若者とか、また不注意でそういう事故を犯して、そして罪感じるんでね、日本人は特に人を互いに罪を感じる。あの人に対して、あの家族に対して、あのこと私はやったから私は罪深いですと、ようやく人間関係で罪わかるんでね、そしてそれで代価払いたい、許してもらいたいんだけど、なんとなく許してもらわない。だからどうすればいいか聞く、なんとか自分でやるのは、一生懸命、交通安全の活動に入るとか、私は不注意でこういうことを犯しましたとか告白するみたいな手紙あるんだね。あの世のホームページあります。それはなんとなく、現在のユダヤ系の人たちと同じです。本当の贖い分かってないで、自分の一生懸命の罪を許してもらうということで努力してる、ホームページまで作ってて、交通安全のことやってて、本当の贖い許す分かりませんということでね、まあ、私たちにはイエス様がいることを感謝です。これから主の晩餐に入りますから、主の晩餐としてそういうこともある、記念するんだね。贖いの日はイエス様十字架書かれた日です。また私たちは信じる日です。それはその意味ですね。はい、お祈りして、そして主の晩餐に切り替えます。お祈りします。天のお父様、現在のユダヤ人たちはイエス様を受け入れなかったから、あなたの選ばれた民 なのに本当の贖いの日のメッセージは分かってません。本当の罪を許してもらう、買い取るということは分かりません。主を憐れんでください。また同じように日本でも罪まず分からない人多いです。罪分かっても人間関係のものばかりを思ってしまっている人多いです。主どうか助けてください。本当に罪の許しがあることは、十字架の贖いによってあることは感謝です。どうか私たちはそれを伝えるできるように導いてください。また私たちに伝えられたことは感謝いたします。私たちは罪あるんですけれども、イエス様は罪なしで、誠の幕屋に入って、十字架の贖いのことは完全に永遠にしてくださいましたことを感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。